薬の森2回目の放送後半のスタートです。2回目の後半もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。この番組はインターネット放送局ピフリネットよりお送りしております。番組の、前半では集まれ動物の森には大きく8種類の性格の住人がいるということをお話しいたしました。私は、特に苦手なタイプはいないんですけれども、一番好きなのは、のんびりしている公式というか、ネットではぼんやり系と言われているタイプの、男の子のキャラが、好きなんですけれどもね。おなじみの方には、分かると思いますが、クマのパッチやリスのリッキーがこのタイプになります。私がどうしてこのタイプが一番好きなのかなというのを心理学の先生に聞いてみました。この番組では心理カウンセラーの林真治先生に監修していただいていますので、お話を聞いてきたんですけれども、このんびりペースの相手に癒される、好きになっちゃうのはやっぱり私自身ものんびりゆったりしているからとのことでね、テンポが合っていて自分に似ている人をやっぱり好きになりやすいとのことなんですね。他にも私の場合は大切にしていることや心地いいなと感じるのもんびりゆったりしていることだからというのもあるそうです。人間関係だけではなくて家で過ごす時もせかせか動くよりもちょっとのんびりしている方が心地いいんですよね。でちなみになんですけれどもやっぱりこののんびりぼんやりしているキャラが苦手な方っていうのも結構いるかと思うんですけれども、そういう方は普段テキパキしている人でのんびりされるとちょっとイライラしちゃったりするのではないかなというお話でした。正反対だと自分のペースが乱されたりするので接していてあんまりこう楽しくなかったり心地よくなかったりするようです。あとは嫌いだなって思ってる人は相手に対して実は自分がしたいと思っていることをしているから羨ましいと感じて嫌いっていう風に思っちゃうこともあるようなんですよね。なのでちょっと苦手な、タイプの住人がいる方、あと実生活でも苦手な人がいるという方はどちらの理由で嫌いなのか考えてみるのも面白いんじゃないでしょうか。自分がやりたいことをやってて実は羨ましいっていう心理が隠されているかもしれませんよ。で確かに私は実生活でも本当にマイペースで過ごせる時が一番幸せなので例えば他に紹介した性格のキャラクター普通タイプと言われている、もう私は普通以上に丁寧な子と思っているんですけれども象のティーナちゃんとか猫のキャビアちゃんですね、つまり動物の森でいうとこういったキャラクターが、好きな方、人にも丁寧に接していて相手にも丁寧に接してもらうのが心地よく感じる方なのかもしれないですよね。なのでこう悪気なくフランクな感じに接してくる人がなんとなく苦手だなと思ってる人は、自分がすごく丁寧なタイプで求めているこう人間関係がちょっとフランクな人とは気づきにくいのかなと、もし可能だったらできるだけ自分と波長の合う人と過ごすようにするとストレスなく過ごせるかもしれませんよね。ただそうは言ってもこうどうしても仕事の関係とかで避けられない、お付き合いしないわけにいかないという相手だったとしたら、これはすごくこうあんまり丁寧に接してくれないなと思っても、自分とタイプが違うからこう苦手なんだなって、相手は私のタイプをよく知らないで接しているだけで、丁寧に接してもらうのが好きということが分かっていないからこう嫌がらせしているわけではないしたまたまその人の性格なんだな、だから合わないだけなんだなって割り切って接してみるとあんまりストレスを感じなくなると思いますので、ぜひゲーム内での住人、動物の住人との関わりを観察して実生活の人間関係のストレス緩和に役立てていただければと思います。ゲームをやっていないという方も毎回こういう感じの人が苦手っていう風に私思っちゃうなとかこういう人と過ごすと居心地いいなというのがあれば、相手がこうどういう風に自分に接しているかとかあと自分が相手にどういう風に接しているかなんていうことを考えながら、自分はどういうタイプだなとか、どういう人といると一緒にいると心地いいなとか、こういう人といるとストレスかかっちゃうからなるべくお付き合いやめようとかいう風に考えていくと人間関係のストレスが減ってくるかもしれませんよ。 あとね、ちょっと気になったんですけれども、もしかしたら性格は苦手だけど見た目が好きすぎて気になってしまうとかね、かまってしまうなんてこともね、あるかもしれませんよね。この場合はね、やっぱり実生活とリンクするんでしょうかね。なんか見た目重視か性格重視かみたいな感じあるんですかね。私の場合はこの集まる動物の森の、好きなキャラクター、のんびりタイプのキャラクターはなんかね、たまたま可愛らしい見た目の子が多いんですよ。で、私ね、ぬいぐるみとかも好きでね、可愛いものが好きなので、まあのんびりしてね、居心地正確な上に見た目も可愛いと思ってね、迷わずね、このタイプの子がね、いつも推しキャラになっているんですけれども、どうでしょうね、皆さん、実生活でもそうなんですけれども、この集まる動物の森をやっていて、性格はねすごく好きなんだけど見た目がちょっととかね、わ、何この子見た目めっちゃ可愛いって言って話してみてね、え、こんな性格なんだ、がっかりみたいなね、どうでしょう、葛藤しちゃう場合もあるかもしれませんね。ぜひね、この集まる動物の森をねやってる方でね、この放送をお聞きの方、そういうのがねあったらね、教えていただければと思います。見た目ね、このキャラクター大好きなんだけど、この性格の子はねちょっとストレス感じちゃうんだよなとか、あと、あ、すごく性格いいこの子と思うんだけど、なんか見た目があんまり好きじゃないみたいなねことがねあるかもしれませんね。私はね、実はまあどちらかというと小動物系のね見た目好きですね。クマさんだったら、子グマとね大きいクマのキャラクターがいるんですけど、子グマさんの方が好きですし、あとまあリスさんとかワンちゃんとかね、猫ちゃんとかはね、見た目もねは可愛いなってね思うことありますよ。ぜひね、番組をお聞きの方でね、好きな住人、苦手な住人なんていう感じでね、住民とのエピソードなどをねメッセージいただけましたら、またね心理学の先生にもね聞いてみて、番組内でね機会があったらお話ししたいと思っていますので、ぜひメッセージ送ってみてください。メッセージの宛先なんですけれども、メールアドレス集まれアットマークピフリドットネットですね、atsumare@pfri.net ですね。こちらまで、今日はね、動物の住人との関わりについてお話ししているんですけれども、動物の森やっていてね、こんなことがあったとかね、自分はね、意外な行動してしまったとかね、こんなことしてる人がいてびっくりしたとかいうお話でもいいのでね、何か送っていただいたらね、それまた心理学の先生に聞いて見たいと思っています。そのね、心理学の林先生にはね、いずれゲストにも出ていただいてね、直接お話ししていただく機会も作ろうと思っています。今ね思いついたんですけれどもね、林先生に聞いてみようっていう回を作ってね、皆さんからの質問にねどんどん答えてもらうというね、はい、コーナーをねやってみてもいいかなって今ふと思いましたので、もし質問が多かったらね、そういうのもまた今後考えていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんメッセージ送ってくださいね。いかがでしたかね。次回もね、集まれ動物の森に絡めて実生活に役立つお話にね、つなげていきたいと思いますので、ぜひお楽しみにしてください。そしてね、この後なんですけれども、少しだけ文章の朗読をするコーナーになります。最近ね、オーディオブックも流行っていますので、実はね、私オーディオブックのナレーターにもね挑戦したいと思っていましたので、この番組で少し朗読をさせてねいただく時間を作りました。オーディオブックの感覚で聞いていただければと思います。今回はね、前回の続き、夏目漱石の心を読んでみますが、今後はね、リスナーの皆さんが書いた文章など、詩とかでもねいいですね、朗読してみたいと思っていますので、もしね私に読んでほしいという方が、ぜひ、先ほどね申し上げたメールアドレスにメッセージで送ってください。メールアドレスは集まれアットマークピフリドットネットです。ぜひね、番組の感想や質問なども送ってくださいね。お待ちしております。 授業が始まるにはまだだいぶ日数があるので、鎌倉におってもよし帰ってもいいという境遇にいた私は、当分元の宿にとどまる覚悟をした。友達は中国のある資産家の息子で、金に不自由のない男であったけれども、学校が学校なのと年が年なので生活の程度は私とそう変わりもしなかった。したがって一人ぼっちになった私は、別に格好な宿を探す面倒も持たなかったのである。宿は鎌倉でも偏僻な方角にあった。玉突きだのアイスクリームだのというハイカラなものには長い縄手を一つ越さなければ手が届かなかった。車で行っても20銭は取られたけれども、個人の別荘はそこここにいくつでも建てられていた。それに海へはごく近いので、海水浴をやるには至極便利な地位を占めていた。私は毎日海へ入りに出かけた。古いくすぶり返ったわらぶきの間を通り抜けて磯へ降りると、この辺にこれほどの都会人種が住んでいるかと思うほど、秘書に来た男や女で砂の上が動いていた。ある時は海の中が銭湯のように黒い頭でごちゃごちゃしていることもあった。その中に知った人を一人も持たない私も、こういう賑やかな景色の中に包まれて砂の上に寝そべってみたり、膝頭を波に打たしてそこいらを跳ね回るのは愉快であった。今日のところはこの辺で、続きはまた次回に朗読いたします。2回目の、ね、放送をお聞きいただいて、皆さんいかがでしたかね。実はね、この番組ではツイッターとフェイスブックもありますので、ぜひね、ご覧いただいてフォローもしていただければと思います。ツイッターはpifri.net、 そしてフェイスブックはですね、facebook.com/pifri.net です。2回目もね、最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございました。次回もね、また集まれ動物の森に絡めて心理学的なお話をしたいと思っています。次回の放送は11月23日からの配信でございますのでね、ぜひお楽しみにしてください。そしてね、番組へのメッセージ、質問とかね、感想などもね、メールで送っていただけると嬉しいです。ぜひメッセージをお送りください。メールアドレスは集まれ@pifri.net です。 atsumare@pfri.net になりますね。ぜひぜひ、次回の放送までにメッセージくださいね。それでは次回11月23日更新分の放送もお楽しみになさってください。またぜひお耳にかかりましょうね。さようなら。この番組はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたしました。